イディアル株式会社の提供でお送りいたします。地域ワクワク笑顔の輪、お聞きの皆さんにも笑顔を輪を広げていただこうということで、うん、今日は元気になりますよ本当に、
はい、
体の底から、
はい、
今日お越しいただきましたのは青空整形外科の院長先生でございます、川端勝弘先生にお越しいただきました。川端さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
若いですね先生、本当に若いんですか。本当に若いんですか。いやだって若い。
ありがとうございます。
お若いですよね。
ありがとうございます、はい、
そうでもないんですか。
いやそうでもないと思います。
あそうですか。
そうだと思うんです
か。いやだって院長先生っていうことですからね、はい、さてそれではまずはあの川端先生に青空整形外科、まあ、自己紹介を兼ねてご紹介いただけますか。
ありがとうございます。あの青空整形外科院長川端です。まあ、あの当院はですね、まあ、骨粗鬆症とリハビリテーション、まあ、そして運動器、痛みを、まあ、取るための、まあ、クリニックというところで今年4月に、会員をさせていただいてます。はい、
まだこの4月に。
そうですね、まだ、はい、
場所はどこら辺なんですか。
場所は新街町になるので、はい、もう新街小学校からもう歩いてすぐのところで、あの蔦屋があるその南側に、
はいはいはい、
当院を位置していまして、
ちらっと見たことあるぞ、
はいはい、
あそう、
うん、知ってる。
僕は分からないっていうかやっぱり何かが用がないと通らないのかな新街町って。僕なんか、
あ森さんの生活圏内にはないかもしれないんですけど。
あそう。
でも大きな通りになるので結構 ね、
まあ、ちょっと中に入るので、うん、外からはあまり目立たないんです、はい、
整形外科さんですよね。
はい、はい、整形外科です、はい、
病院ですよね整形外科、
まあ、病院でまあクリニッ クリニック診療所になりますかね、はい、
あそうですか、
はい、
僕はあの東京にいる時にやっぱそのやっぱ肩が痛くて、
あ、はい、
五十肩のやっぱ出だしからでも、はい、やっぱり いつも行って、
はい、
であの注射打ってもらったり逆にこう肩を一生懸命リハビリしてもらったりとかっていうことをして、うんはい、こっちに来た途端に行くところが全然なかったんですけど、
あった
やった。
あ、 ありがとうございます。
へえ、ちょっと今日お話をいろいろ伺いたいと思うんですけども、はい、今ちらっとお話に出ましたけれども骨粗鬆症、はい、割とその骨粗鬆症というところに結構スポットを絞っているんですか。ある意味
そうですね、それをまず目標に掲げて、はい、骨粗鬆症の治療をしっかりしたいというところから開業 の、うん、あのスタートを切ったので、
はい、
まあ、あの前働いていたの福山市民病院の方で働いていた時に、まあ、そういう骨粗鬆症診療に携わってからやっぱこの疾患のやっぱりちょっとまあ問題点とかがすごい浮き彫りになって、うん、まあ、そこを何とかしたいなという思いでってことが始まったんですよね。
一般にね、はい、骨粗鬆症という言葉はもう言いにくくて本当に困ってる言葉なんですけど、
は
い、よく聞く言葉ですけど、
はい、
もうはっきりもともうせっかちですかこの場で先生分かりやすく言うとどういう病気なんですか。
もうあのはっきりともう骨が脆くなってしまう、うん、もうそこに尽きるんですよね、まあ、年齢とともにどんどんあの骨質も、うん、あの骨密度も減っていって、
はい、
まあ、こけただけで折れてしまうっていう脆い骨になってしまうっていう疾患になるんですね。
お年寄りに限ってなんですか。若い子
はあるんですか。いや、もう若い方でもやっぱりなるっていうのがもう最近は問題になってきていて、
は
あ、もう今はもうあの小さいお子さんからもちょっと問題視
されてる。骨粗鬆症になるんですか子供から、
お子様は骨軟化症というふうですね、
まあ、
会社異常でっていうあの発見される、まあ、骨がもう何度も骨折されたりすることがやっぱり中にはいらっしゃるんです。
はい、
まあ、そういう代謝異常とかもその骨粗鬆症の中にも含まれてしまったりするので、まあ、多くはあのやっぱり女性にあの多いんですね、はい、まあ、あの年全国でも1500万人は、はい、罹患していて、まあ、特に女性がやっぱり多いんですけれども、
はい、
まあ、男性でもやっぱり問題になってきているので、
ええ、
もうこれはもう男女とも、 もう全年齢やっぱりこう関わっているっていう疾患になるんですね、
うん、そうなんですか。
ただなかなか発見されないというのが。
発見しようないですよね。
そうですね、
折れてみて分かるっていうことですか。
折れてが分かる、それが多かったんですよね。ただ最近はもう検診がどんどん普及はしてきてるんですけれども、
はい、
それでももう広島県の検診率は4年前の調査でもやっぱり 7% とか数パーセントにとどまるんですよね。全国的にもやっぱりそれぐらいにとどまってしまっていて、
骨粗鬆症の検診って行かないよね。わからないですもんね。
そうですね、どこでしているかもですし、
うん、そうですよね、
はい、
どれだけ重たい病気かも正直
わ
からないんですよね。
なので折れてからわかるっていうのが で折れたらあもう骨粗鬆症だねっていうところから僕らも話すんですけども、なかなかその予防の段階で分かるのが難しいというところなんですよね。
やっぱり折れて分かって治療をってなってもなかなか骨密度上がらないですしね。
おっしゃる通りで、そこからの治療大変になるんですよ ね、
なので予防として早めに検診ができるというのを初めて知りました、
は
い、
あ
そうですよね、はい、予防ができるんですもんね、
はい、はい、
これはすごいことですね、
うん、先生のところにはまず具体的に、はい、例えばどういう症状のになったら皆さん行く、それともまずは検診で行かれた方がいいんですか。
あもうどちらでも大丈夫で、例えばもうあの骨粗鬆症気になるから、はい、ちょっと骨密度調べたいですっていうのでもうすぐ検査はできますし、まあ、やっぱり多くの入り口はやっぱ痛みから始まって、
痛みはやっぱり出るんですか。
そうで骨粗鬆症も痛いんですよね。特に腰痛、
痛いんですか。
はい、
腰痛でも骨粗鬆症なんですか。
隠れてることがあって、特にいつの間にか骨折で以前は言われてたんですけれども、はい、本当に腰が痛いといつの間にか折れていて、でだんだん骨が潰れていって、はい、まあ、背骨が曲がってくるっていうことがやっぱりあるんですよね。
恐ろしいですね。
なので若い時に比べて2から4センチ、まあ、身長が縮んでるっていうことがあればちょっと骨粗鬆症疑われるからすぐ検診しましょうっていうのは学会も推奨してるというところなんです、
はい、縮んでる俺大丈夫大丈夫
大丈夫
大丈夫大丈夫ってその安心しきった言い方
でもやっぱり骨粗鬆症で悩んでる人私周りにいるんです。あ、
はい、
やっぱり薬飲んでも骨密度上がらないし、はい、骨も再生されないし、若い頃にこれを知ってたら本当先生早うに
いやだってそれはだ牛乳飲むと腹壊すしね僕みたいに
ね、正しいでもねこういった治療法があるとかっていう
の、ね、じゃあまずはちょっと青空整形外科行ってみようよっていうところからまず行ったとして、で先生のところ行ってまずその診察を受けますよね、はい、でまあ骨粗鬆症のような症状かですねとかいうことになった時にはどういう治療が始まるんですか。
いやもうそれも多岐にわたって、ね、まあ、あのメインはもうやっぱり薬物治療ですね、うん、やっぱり骨粗鬆症という定義の中に入ってしまった方は、はい、もう薬物治療しないと骨密度上がらないので、はい、
あそうなんですか。
ただその骨量減少っていう、まあ、定義には当てはまらないですけど、はい、骨の量が減ってるっていう段階の方は、うん、まあ、食事療法でしたりとか、はい、まあ、やっぱ運動ですね、まあ、そういうところを中心に、あとは日光浴が大事なんですよね、はい、
やっぱりそうなんですね。
だから青空整形外科って言うんですか。
いい名前。
それもあの関連してて、それはあの福本さんがあのご指摘くださって、あ確かにそうだなっていうのがあるんですけど、やっぱ青空の下でやっぱりこう歩いてると、まあ日光浴もできるし運動もできるし、でお腹が空いたらまあ食事もできる、まあつながるなと思ってそこから使わせていただいてるんですけど、
すごいな、
はい、
あの先生の実は僕ホームページもちょっとご覧ちょっと拝見させていただいたんですけど、本当にあの MRM 含めていろんな機材をあのはっきりと検査機材揃ってますね、は
い、そうですね、
やっぱり、
まあ、そういうところやっぱあのしっかり調べないとというところで、はい、やっぱりそういうのを揃えた上でやっぱなかなかやっぱ検査をしないと、うん、もう憶測ではやっぱりお話がなかなかできないのもあって、はい、まあ、そこはしっかり揃えたっていうのが、はい、
先ほどちらっと言いましたけど、私に例えばその腕が上がらないどうだというところの人間がいて、はい、行くとそのリハビリをさせていただいたりとかやっていただけるじゃないですか、
はいはい、
やっぱりスタッフの方がいらっしゃるわけですか。
そうです、ね、
スポーツ関係をやってらっしゃるというか。
そうです、もう理学療法士さんにリハビリはもう完全にお任せしているので、
はい、
まあ、そのリハビリ理学療法士さんと一緒にまあその筋肉を鍛えたりですとか、まあ、その硬いのはやっぱり癒着されてたりとかですね、はい、やっぱ上げにくいっていう症状を取るためにしっかり通っていただいて、まあ、運動療法っていうのをやっていただいている。あとはまあご自身でも運動することが大事なので、まあ、そのご指導も一緒に
教えていただくんです。そうですね、そうよく言われました、はい、自分でやらなきゃダメなんだ
そうです、ね、
動かさなきゃダメなんだって言われますよ、は
い、そうですね、
痛いんだよこれが。
でその痛みを取るのは僕たちの、はい、仕事になるの で、
ま
あ、痛みを取りながら動かせるようにっていうのを一緒に医学療法士さんと連携してやってるというところです、
ね、はい、なるほどね。じゃあもうその骨粗鬆症に関してのもちろんプロフェッショナルでもありながらも、うんうん、もちろんこういう、はい、そう体のこうリハビリもそうですし、
そうですね、
その辺もちゃんとしっかりとケアしていただけてと、はい、
そうですね、
いうことですよね。
基礎的な運動器ってもう骨筋肉っていうところはもう僕たち の、はい、範囲なので、
はい、
まあ、スポーツ含め、まあ、やっぱりあの痛みで困っていらっしゃる方々の痛みを取るために、はい、うん、まあ、いろんなまあ薬物治療をしたり注射をしたり、
はい、
まあ、リハビリテーションでしっかり治していくっていうところ
を、いろんな手を尽くしてくださるんです、
は
い、
そうですね、
そうですね。
でなんか9月から新しいプログラムといいますか、
は
い、
あ、そうですね、はい、リハビリの方で、まあ、 リハビリっていうのはまあ5ヶ月150日っていう一応日程が決まってるんですよね、はい、
ま
あ、保健診療内ではそれの期間だけ でその後まあやっぱりまだやっぱりリハビリが必要ですとか、うん、
はい、
まあ、よりもうちょっと動きを良くしたいとか、むしろもっといろんなことをしたいっていう方に向けてそのトレーニングを始めていただくように、うん、今理学療法士さんに、はいはい、プログラムを作っていただいているっていうところですね。
そういうことなんですね、
はい、そういう資格を取られた方がいらっしゃるので、
はい、
まあ、ライフキネティックって言って、まあ、その脳神経と、まあ、認知機能とかをこうつなげていくっていう、まあ、ドイツで開発された、まあ、すごいこうプログラムがあるんですけど、その資格を取られている方が当院にいらっしゃるので、うん、はい、そういう、こう新しい取り組みも、でそうすると認知機能も良くなるっていう、
そういうことですね、
運動しながら集中力が高まって認知機能も良くなっていくっていうところで、
皆さんも
すごい集中力が高まったり、まあ、ご高齢の方でもシャンとしてこう歩けるようになったりっていうのを目指してやっていきたいなっていうところを9月から、
はい、目指してらっしゃるところがいいね、
う
ん、
そうですね、新たなことにチャレンジされるのも素敵ですよね。
やっぱり相談するところから皆さん入るから不安持っていくじゃないですか、
は
い、
そうなんですよ。
だけどちゃんとこちらに行くとこういうふうな道がありますよって教えていただければ、
はい、
あ、やろうかなって気に なりますもんね。
だってどこに言っていいのか、私のこの手のピリピリはとかよくあるじゃないですか。
そうです ね、
はい、なんか肘がちょっと痛いのよとかね、どこに言ったらいいのか悩む方も多くいらっしゃると思うので、そういったいろんなアプローチをしてくださるのはありがたいなって。
うちの昔のおばあちゃんは仏壇に言ってましたね。
神頼み、
仏壇に言ってましたよ、手がしびれるんよって
まあでも今はね、こうやっていろんなアプローチしてくださるので助かりますね。こういう先生がいてくださって安心だなって思いました。
まあ、今日お聞きになった、ね、皆さんがね、ちょっと、はい、一度行ってみたいなと思えば、うん、ぜひと青空整形外科どのように、はい、連絡を取れればいいんですかね。
あ、一応ウェブ予約もできますし、はい、もう直接当院に来ていただければ
構いませんか。
そのまま、はい、受付ができますので、
はいはい、
診療時間内に来ていただ
ければ。時間内ということで、はい、もう青空整形外科って探していただいたらネットですぐ分かります
もうすぐ、ね、はい、ちゃんとホームページも用意させていただいてます、
はい、もう先生の顔ドカンと出てくる
のですぐ分かります。先生の顔ドカンと出てきますね、
もうすごく分かります。もうね、これで先生だからあっという間にもう十何分なんですよ。
あ、もう早いですね。
でも結構皆さんにちゃんとお話がね、はい、聞いていただけたと思いますんで、
はい、ありがとうございます。
今日は青空整形外科の外科の川端勝弘先生にお越しいただきました。院長先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
俺絶対行かなきゃいけないな